岩手県議会だより第198号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか点字版、デイジー版を発行しています。テープ版から点字版、デイジー版への変更を希望される方は、岩手県議会事務局記事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。シニアの健康づくり、生きがいづくりや、これからの農業にかける思いについて意見交換を行いました。2月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、議員委員会が提出した議案、県政に関する質問から、予算特別委員会のあらまし、東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況、2月定例会傍聴案内ポスター、県議会からのお知らせ、事務局だより、シニアの健康づくり、生きがいづくりや、これからの農業にかける思いについて意見交換を行いました。県議会では県民の皆さんに議会活動へ積極的に参加していただくことを目的として、県民と県議会との意見交換会を定期的に開催しています。令和7年度の後期は11月13日に盛岡市、11月14日に金ヶ崎町を会場に開催しました。盛岡市会場では、シニアの健康づくり、生きがいづくりについてをテーマに、県央地域で高齢者の社会貢献活動に取り組んでいる方々と意見を交わしました。また、金ヶ崎町会場では、これからの農業にかける思いについてをテーマに、岩手県立農業大学校で学ぶ2年生の皆さんと意見交換を行いました。盛岡市会場、参加者の感想、村上久美子さん、ボランティアサークル、音訳小玉。盛岡市の西部公民館を拠点に、2011年から活動を続けており、現在の会員数は12名です。高齢者施設や保育園などを訪問し、紙芝居や絵本の読み聞かせ、昔語り、手紙の代読などを行い、子どもたちや高齢の方々、視覚に障害のある方たちとの交流を深めています。可能性を探りながら、いろいろな活動を続けている方々のお話を聞くことができて、勇気をもらいました。私たちも、頑張ればこれからも活動を続けていけるなという感触を得られ、参加してとても良かったです。金ヶ崎町会場、参加者の感想、安倍聖也さん、岩手県立農業大学校畜産学科酪農経営科2年。宮城県気仙沼市出身です。岩手県の学校に進学した理由は、高品質な生乳生産や乳牛の衛生的な管理等を学べる環境が整っているからです。将来は故郷に帰り、酪農経営で、6次産業化しながら、ジェラートなど乳製品を販売し、地元の酪農を再び元気にしたいというのが目標です。今日は話し足りない部分もありましたが、岩手の農業を知る機会をいただき、良い経験になりました。 岩手だけではなく東北各県を巻き込んで農業をもっと盛んにしていければよいなと思いました。2月定例会のあらまし。2月定例会は2月13日から3月23日まで開催されました。令和8年度岩手県一般会計予算など知事から出された108件の議案はすべて可決同意承認され、議員委員会が提出した令和8年度岩手県最低賃金改定等に関する意見書など13件の議案はすべて可決されました。請願は3件が採択、2件が一部採択、3件が不採択となりました。なお12月定例会で継続審査となっていた医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例など2件の議案は撤回の申し出が承認されました。また知事からは世界に開かれた地方創生、令和8年度の主要施策の概要、質の高い行政経営の推進などについて、教育委員会教育長からは、東日本大震災津波からの教育の復興、学校教育及び社会教育、家庭教育の充実に向けた取り組みの推進などについて、演説が行われました。議決の状況。知事提出議案。令和8年度予算は、一般会計1件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。令和8年度補正予算は、一般会計1件が可決されました。令和7年度補正予算は、一般会計2件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。令和7年度補正予算は、令和7年度岩手県一般会計補正予算第6号の専決処分に関し、承認を求めることについてが承認されました。予算関連議案は、農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し、議決を求めることについてなど、5件が可決されました。条例議案は、岩手県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例など、41件が可決されました。条例議案は、医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例など、2件が撤回されました。その他の議案は、権利の放棄に関し議決を求めることについてなど27件が可決されました。人事議案は副知事の選任に関し同意を求めることについてなど2件が同意されました。議員委員会提出議案は規則1件、決議1件、意見書11件が可決されました。請願は3件が採択、2件が一部採択、3件が不採択となりました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の2件です。令和8年度岩手地方最低賃金改定についての請願。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に抗議し、即時中止を求める請願。採択されたのは次の1件です。農作物被害防止のための熊、鹿、捕獲等を求める請願。一部採択となったのは次の2件です。小中学校の給食費完全無償化と内容充実の推進を求める請願。2026年度最低賃金引き上げに関する請願。不採択となったのは次の3件です。消費税の一律引き下げ、構造的欠陥の解消及び インボイス制度の廃止に関する意見書の提出を求める請願、 OTC 類似薬にかかる特別料金導入の撤回を求める請願、オーガニック食材、有機農産物の利用促進を求める請願。議員・委員会が提出した議案。本定例会では、規則1件、決議1件、意見書11件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された規則は次の1件です。岩手県議会会議規則の一部を改正する規則。可決された決議は次の1件です。北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための広報啓発を推進する決議。可決された意見書は次の11件です。令和8年度岩手県最低賃金改定等に関する意見書。最低賃金改定等に関する意見書。相続土地国庫帰属制度の抜本的改善を求める意見書。災害対策の充実強化を求める意見書。漁業生産力の発展に向けた支援の充実強化を求める意見書。国際リニアコライダー ILC の実現を国家戦略に位置づけることを求める意見書。児童発達支援の拡充を求める意見書。火星上の維持整備に対する国の支援を求める意見書。太陽光発電設備のリサイクル等の推進及び適正な廃棄処理に関する意見書。新生児マススクリーニング検査の体制強化を求める意見書。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に自制を求める意見書。県政に関する質問から。2月19日から26日まで行われた代表質問と一般質問では、14名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。2月19日木曜日、代表質問。1人目、臼沢勉議員、自由民主党、志和選挙区。健康寿命と自殺率の全国ワーストからの脱却について。最大の危機管理投資は、健康寿命延伸と自殺対策であると考えます。どの分野に重点投資し、いつまでにどの指標をどの水準まで減らす考えでしょうか。目標は、全国順位なのか、実数なのか、明確にお示しください。また、成果が十分でない現状について、政策設計に課題があったのか、執行の問題なのか、知事の責任認識を伺います。
本件では、健康寿命に影響を与える脳血管疾患の予防、早期発見、早期治療の取り組みを、市町村や関係機関と連携しながら推進するとともに、包括的な自殺対策プログラムである久慈モデルの実践に官民一体となって取り組んでいます。これまでの取り組みにより、脳血管疾患の年齢調整死亡率は長期的には減少傾向にあり、令和7年の本県の自殺者数は193人と過去最少となり、特に対策を強化している40歳代及び50歳代の働き盛り世代の自殺者数は前年からほぼ半減しています。しかし、未だに200人近くの方が自殺で亡くなっていること、国が公表した本県の健康寿命が全国に比べ低位にあることを重く受け止め、本県の健康問題や自殺の状況を検証・分析し、適切な対策を講じていくことが必要です。令和8年度は、メンタルヘルスセミナーによる職場での自殺予防策の強化や、 健康経営に取り組む事業所の増加などに加え、新たに有識者と連携した市町村の健康課題解決に向けた伴走型支援に取り組むことにしており、実効性の高い施策を推進し、目的達成に向けて取り組んでいきます。
用語解説、健康経営。従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待される。用語解説終わり。この他に次の4点についても質問をしています。1. 衆議院議員選挙結果に対する知事の発言。2. 消防学校の整備。3. 県立病院の経営改善と管理者設置条例の撤回。4. 中小企業の振興。ほか。2人目。佐藤恵子議員、希望岩手、北上選挙区。世界に開かれた地方創生について。2026年に開催予定のスタートアップ国際会議をイベントに終わらせてはならないと考えます。開催の狙いや経済効果、誘致したい投資や人材、創出を目指すスタートアップ数などの具体的な成果をどのように見込んでいるのでしょうか。また、企業家や大学、金融機関、企業や行政が連携し、挑戦が連鎖する岩手モデルをどのように構築するのか。会議後も継続的な投資と連携につなげる戦略と覚悟を知事に伺います。用語解説、スタートアップ。革新的なビジネスモデルを有し、短期間での急成長を目指す企業のこと。用語解説、終わり。
本件がシンガポールのベンチャーキャピタル、インシグニアベンチャーズパートナーズ社との連携により、令和8年度に開催する国際スタートアップカンファレンスは、国内外から参加した企業家投資家等とのネットワークの構築により、県内スタートアップの成長機会の創出を図ることが狙いです。現時点で200名程度の参加を見込んでおり、国内外の投資家と県内外のスタートアップとのビジネスマッチングによる事業拡大や投資の実現を目指しています。また、インシグニア社は、起業家等を育成するアカデミーの本県での開設を計画しており、今後、カンファレンスとアカデミーを連動させながら、継続的なスタートアップの育成と成長を図ることにしています。国や県を越えて、起業家や投資家が岩手県に集い、岩手県を舞台に交流や連携、協業を通じた新たなビジネスや投資を生み、スタートアップの育成や成長の好循環を創出する、世界に開かれたスタートアップエコシステムを作る取り組みを、県内産学官金と連携しながら進め、岩手県をスタートアップ創出の拠点にする第一歩としたいと考えています。
用語解説、スタートアップエコシステム。スタートアップの成長を組織的に支援する枠組み。スタートアップの起業家、政府、自治体、大企業、投資家、研究機関等が集まり、ビジネスを成長させるための環境。用語解説、終わり。この他に、次の4点などについても質問をしています。1. 担い手の定着支援と中核経営体の育成。2. 高齢者一人世帯の就活支援。3. 多様な学びの場の確保。4. 男女共同参画センターの充実、ほか。3人目、工藤大輔議員、岩手新政会、久慈選挙区。 地域産業成長プランの策定について、高市総理は所信表明演説で、令和8年夏をめどに、地域未来戦略を取りまとめるとしています。政策パッケージは、国が策定する戦略産業クラスター計画と、知事主導により策定する地場産業の成長を目指す地域産業成長プランで構成されます。本件には、自動車半導体関連、医療機器をはじめ、全国と比較しても競争力を持つ潜在分野がありますが、どのような企業・業種を想定しているのか、プランの策定について伺います。用語解説、産業クラスター。特定分野の企業、大学、研究機関、公的機関等が一定地域に集積した状態。クラスターは、ブドウなどの房を意味し、限られた地域の産官学が互いに競争・協力しながら、技術革新・イノベーションを重ね、新たな商品やサービスを生み出すことで、産業育成と地域振興を目指す概念。用語解説、終わり。
国の新たな地方創生に関する総合戦略では、強い経済の実現に力点を置いた地域未来戦略の推進が打ち出され、都道府県ごとに地域産業クラスターの形成拡大や地場産業の成長に向けた地域産業成長プランの策定が求められています。本件ではこうした国の動きを好機と捉え、世界に開かれた地方創生をさらに進めるため、市町村や関係団体から意見を聞きながらプランを策定することとしています。プランの策定にあたっては、自動車や半導体、医療機器関連産業など本県の経済成長を牽引するものづくり産業や、農林水産業、観光、伝統工芸品など県内各地域で経済、社会、文化的な基盤となる地場産業を中心に、スタートアップ、輸出、インバウンドといった産業横断的な戦略の視点も取り入れて検討します。令和8年度当初予算案においても、投資促進関連事業などを盛り込んでおり、地域未来交付金をはじめとする国の財政措置も十分に活用しながら、産業のさらなる集積と地域経済の成長に向けて取り組んでいきます。
用語解説、地方創生に関する総合戦略。町、人、仕事創生法のもと、これまでの地方創生の取り組みをフォローアップするとともに、地方創生施策の推進戦略を政府において取りまとめたもの。令和7年12月に閣議決定され、強い経済、豊かな生活環境を、選ばれる地方を政策目標として掲げており、本戦略を基盤に、令和8年夏をめどに、強い経済の実現に力点を置いた全体戦略としての地域未来戦略を取りまとめるとされている。用語解説終わり。この他に次の4点などについても質問をしています。1. スポーツ医科学センターの建設。2. 大学発ベンチャーの企業支援。3. 医療 DX の推進。4. 県北沿岸の産業振興施策。他。4人目、飯沢忠議員、岩手県民クラブ。無所属の会、一ノ関選挙区。国道343号、新笹野田トンネルの整備について。マニフェストとは、候補者が当選後に実現を目指す政策や取り組みを、具体的かつ測定可能な形で示したものであり、4年間で実現するという、有権者との約束であると認識しています。知事選の際に掲げた、マニフェストプラス39には、国道343号線新笹野田トンネルの整備についても掲げられています。知事の任期まであと1年半ですが、トンネルの着工に向けた具体的なスケジュールを示していただきたい。
国道343号笹野田地区については、国道343号笹野田地区技術課題等検討協議会をこれまでに4回開催し、有識者の意見や国の南三陸沿岸国道事務所の技術的助言をいただきながら、技術的課題の整理や整備方針案の検討を進めています。4回目の検討協議会において、空中電磁探査の結果から、笹野田峠には断層の可能性がある複数の地質境界、複雑な地山性状や不良地山、地滑り地形などの技術的課題が多数存在していることが判明し、委員から検討の精度をさらに高めていく必要があるとの意見がありました。このことから、現在現地での地質調査及び解析を進めています。笹野田峠に新たなトンネルを整備することは、大規模な事業となることが想定されることから、地質の状況を十分に把握した上で、整備方針案を検討する必要があります。現時点では、検討に要する期間など具体的なスケジュールを示すことはできませんが、引き続き検討協議会の意見を聞きながら、必要な調査や検討を着実に進めていきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. ILC の推進 2. 知事演述と知事の発信力 3. 県立病院の運営にかかる知事の認識と責任 4. 市町村要望ほか2月20日金曜日一般質問一人目、佐々木茂光議員、自由民主党、大船渡陸前高田選挙区。東日本大震災津波から15年、復興検証と地方創生について。東日本大震災津波の発生後、県では復興基本計画、岩手県民計画2019-2028の復興推進プランに基づき、復旧復興が進められてきました。復興に対するこれまでの取り組みや、東京一極集中を是正し、日本全体の活力を上げることを目的に開始された、地方創生に関する取り組みを、知事はどのように検証しているのでしょうか。知事の目指す希望郷岩手に近づいたのか、途上にあるのか、どのように捉えているのか伺います。
2014年に国全体で地方創生が本格始動しましたが、東京一極集中はむしろ加速し、全国的に婚姻率や合計特殊出生率の低下が続いており、国は人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至らなかったと総括しています。一方、地方の町、人、仕事に関わる環境は向上を続けており、岩手県ふるさと振興総合戦略のもと、国の交付金を活用しながら地方創生を進めたことにより、生活環境や雇用情勢、地域の魅力には向上が見られています。本県の沿岸被災地では、復興道路をはじめとする交通ネットワークの形成や町づくりが進み、海外主要メディアに取り上げられた道の駅潮風トレイルや海外クルーズ船の増加など、世界に開かれた地方創生を進める基盤が着実に形作られてきました。一方、主要魚種の不良対策や担い手の不足対策など取り組むべき課題もあります。こうした成果や課題を踏まえ、海外展開と連動した世界に開かれた地方創生を推進し、復興の目指す姿の命を守り海と大地と共に生きるふるさと岩手三陸の創造を実現していきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. なりわいの再生 2. 国道107号白石峠の道路整備の進捗状況 3. 主要魚種の不良対策 4. 教育現場における課題への対応、ほか。2人目、佐々木純一議員、希望岩手、花巻選挙区。所得保障制度の導入について。令和8年1月に農林水産大臣は、日本農業新聞の単独インタビューに答え、所得保障制度の導入については、生産者は望んでいないのではないかとの認識を示していますが、生産者は本当に望んでいないのか、県の認識を伺います。また、水田政策の見直しに関し、水田、畑に関わらず支援すると宣言したことは、米に直接支払いを行うという、長年のタブーを破る方向性が示されたものと理解しますが、合わせて見解を伺います。
所得保障制度の導入については、生産現場から様々な声があると承知しています。農業経営のセーフティーネットについては、収入の減少を補填する収入保険制度等にとどまり、資材価格の高騰に対応していないことから、国は農業者が将来にわたり意欲を持って生産活動に取り組むことのできる何らかの支援策を検討すべきであると考えます。また国が令和7年1月に示した水田政策の見直しの方向性では、米については輸出を含めた需要拡大を目指し、新市場開拓用米や米粉用米等を支援すること、産地交付金については水田畑に関わらず、地域の事情に応じた産地形成が促進される仕組みとする見直しを検討することが示されています。現時点でこの見直しの詳細が明らかにされておらず、見解を示すことは難しいですが、県としては国に対し、生産者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができる制度とするよう要望しています。今後も国の動向を注視しながら必要に応じて国に働きかけていきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. 不登校の実態。2. 形式卒業者の現状と義務教育未修了者の実態。3. 教員の多忙化解消に向けた取り組み。4. 教員志望者の確保、ほか。3人目、神崎博之議員、自由民主党、一ノ関選挙区。海外戦略における知事のトップセールスについて。岩手県が直面する人口減少や地域経済の脆弱性といった課題を克服し、持続的な成長を実現するためには、多面的な海外戦略の推進が不可欠です。その中で、知事が直接現地に出向くトップセールスは、自治体の顔として強いメッセージを発信し、注目を集めると同時に、公費負担の妥当性、費用対効果、透明性の確保など、行政責任として説明を求められる点も多くあります。海外戦略において、専門職員や経済団体、民間コンサルタントを通じた業務遂行と比較して、知事自らが行くことの追加的効果と、これまでの成果について、また、今後、どの国をターゲットに取り組んでいくのか伺います。
本県では、岩手国際戦略ビジョン2024-2028のもと、海外市場への展開、インバウンドの誘致拡大、海外との多様なネットワークの強化の3つの基本戦略に基づき海外展開に取り組んできました。その取り組みの一環としてのトップセールスは、現地の地方政府、日本大使館等在外公館、ジェトロなど日本政府関係機関、大手民間企業等からのハイレベルな支援協力が得やすくなるほか、現地メディアの取材報道が拡充し、PR 効果が格段に高まるなど、販路及び誘客拡大の基盤づくりに大きな効果があると認識しています。 こうしたトップセールスにより、北米では、県産牛肉や米、日本酒の販路拡大、量販店とのネットワーク強化、外国人観光客数の増加等につなげており、令和8年度は、タイ、シンガポールなどのASEAN市場をターゲットとしてトップセールスを実施し、需要開拓を図る考えです。
この他に、次の4点などについても質問をしています。1、小規模事業者における物価高騰や賃上げ圧力の影響等。2、農地の区画拡大や省力化を意図した簡易な基盤整備。3、ギャンブル依存症対策。4、児童生徒の心の健康観察における一人一台端末の活用状況を、ほか。2月24日火曜日、一般質問。一人目、岩渕誠議員、希望岩手、一ノ関選挙区。地方分権にかかる議論について。副首都構想が国政課題として取り上げられるようになりましたが、副首都構想を進めるのであれば、これまでの首都機能移転に関する経緯を踏まえ、あるべき地方分権を議論すべきであると考えます。副首都構想には当然巨額の費用がかかりますが、大阪ほどの大都市に大規模な財政投資をするのであれば、人口流出に直面し、待ったなしの課題に挑む地方にこそ、国として手を差し伸べるべきではないかと思います。知事も衆議院議員時代を含め、こうした議論に深く接してきたものと承知していますが、知事の考えを伺います。
いわゆる副首都構想においては、地方分権多極型の国家構造を実現する第一歩として副首都を作り、ひいては中央省庁の権限の地方自治体への移譲等を進めるとしています。副首都構想では災害時等における首都中枢機能の代替、東京一極集中の緩和を効果として挙げていますが、今必要なものは小規模町村を含む地方に人、物、金を分散させる政策であると考えます。人口が少ない地方は劣悪であるということはなく、小規模町村にこそ豊かで快適な暮らしや食、文化など多くの価値、魅力があります。全国町村会においても田園回帰の一層の促進を要望していますが、こうした価値や魅力に光を当てることで、地方、特に小規模町村から東京一極集中を裏返し、日本全体の人口構造を変えていくことが重要であり、東京一極集中の逆、地方多面分散こそ目指すべき国家構造であると考えています。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、税財政の状況と税全体のあり方。2、学校教育や社会情勢の変化に応じた施設整備。3、農業分野における脱炭素の取り組み。4、岩手牛へのブランド統一、ほか。2人目、福井誠司議員、自由民主党、盛岡選挙区。人口減少社会の構築について。令和7年、全国紙がスマートシュリンク、賢く縮む考え方を施策に取り入れるべきか尋ねる全国知事アンケートを実施したところ、6割近くが賢く縮む必要性を感じているという結果となり、高知県のように県全体計画にスマートシュリンクを明記しているところもあります。知事は賢く縮む考え方をどのように捉えているか、また、賢く縮む岩手の構築に取り組む意思があるのか伺います。
スマートシュリンクは、人口が減少しても住民一人一人のウェルビーイングが高まる社会を目指す考え方であると承知しており、 本県における地方創生や人口減少対策も、幸福・ウェルビーイングの向上を志向する点で同じと捉えています。県では、岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランにおいて、人口減少下で中長期的に維持向上を図る基盤として、医療・介護・福祉や地域公共交通、産業・雇用環境等を掲げ、ウェアラブル端末を活用した救急医療体制の強化や、中小企業における AI 活用人材の育成支援など、DX による地域課題の解決や生産性向上、公共施設の総量適正化やインフラ施設の効率的・効果的な維持管理などの施策を推進しています。第2期岩手県ふるさと振興総合戦略が、令和8年度に終期を迎えることから、国の新たな地方創生総合戦略を踏まえ、次期総合戦略の検討を進めるとともに、市町村とも連携し、人口が減少する中でも、地域の社会経済システムが維持存続し、県民のウェルビーイングの向上が図られるような施策を推進していきます。
用語解説。ウェルビーイング、身体的、精神的、社会的に良い状態にあることを言い、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念。用語解説終わり。この他に次の4点などについても質問をしています。1. 無痛分娩の医療計画への位置づけ。 2. クリニックに対するオンライン診療支援。 3. 宿住型の地域包括ケアシステム再設計。 4. 人口減少社会を見据えた県内企業の産業再編の方向性ほか。 A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。